ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は住んでいて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし祭司長たちは群衆を扇動して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡した。以上です。それでは本日のメッセージは、暗闇の中にあると題して、鈴木城牧師より、に取り次いでいただきたいと思います。お願いします。
はい、おはようございます。ですね、この日曜日から今週の土曜日まで、これを特別な1週間としてキリスト教会では覚えています。日本のプロテスタントの教会ではだいたいこの1週間を受難週と呼んでいます。受ける、難ですね、避難の難ですね、受ける苦しみを受ける時の週というふうに理解しています。そしてカトリック教会では聖なるの聖を使って聖週間と呼んでいます。アメリカではカトリックもプロテスタントもホーリーウィークというふうに呼んでいます。イエス様が十字架にかかった一週間を特別に覚えるという週ですから、確かに受難週という言葉もぴったりなんですが、ホーリーウィークという言葉の方が私は何か馴染みが持ちやすいと感じています。受難週というと何か苦しみという言葉だけにこう集中してしまう錯覚を持つと思うんです。しかしそこには苦しみというものよりも神様の性質である清さ、そして神様の性質である愛と呼ばれるもの、それが分かる一週間だと思うんです。イエス様の最後の一週間を振り返れば、神様の性質である愛と清さを知ることができる。ですからホーリーウィークというふうに言った方がいいのかなと思うこともあります。しかし先ほども言ったように十字架にかかったということを思い出すので、受難週という言葉はすごく大切なところでもあると思います。楽しい時だから楽しくて人にいろいろなものを与えることができる、その結果みんながもっと楽しくなるという状況があるなら、それが一番いいなと思うんですが、しかし私たちの人生の中でほとんどの場合と言っていいかもしれませんが、そんな状況はなかなかないわけです。苦しい時にも人のために何かを与えることができる、その苦しい中でも与える人を見た時に、私たちは楽しい時に楽しいから何かを与えているというよりも意味を感じる、すごいことだなと思うと思います。もう早くも1ヶ月以上経ちましたが、日本で大地震が起こって本当に悲しいニュースばかりが入ってくる中で、時折、聞く話で感動したことがあるという人も多いと思います。苦しい中でも自分を犠牲にして救助活動のために働き続けた人たちの話、何もできないけれど自分のできることをと思って何かの活動を支援したりする、そういう人たちの話を聞くと本当に感動します。私が聞いた話ですごい、これは本当にいい話だなと思ったのは、当日、地震があった当日に電車が止まっているときに、どこかのみんなが歩いて家に帰るときに、どこかの大通りに面するビルで会社を経営している人が外に出て行って、 じゃあどうぞ私のこの会社のトイレを使ってください、で休みたい人はうちの会社の椅子に座って休んでいってくださいということをわざわざ何かみんなに知らせていたという話を聞いて、あ、本当にそういう偉いなというか、自分もそういう人間でありたいなというふうにつくづく思いました。なかなか苦しい状況の中でも人を助けるというのができないんですけれども、やっぱりそうありたいよなと思うと思います。そこで十字架での死のことについてなんですが、イエスはその苦しい状況の中で人を思い、そして私たちを助けるために十字架にかかったということなんですね。もうちょっとこれを突き詰めて考えると、苦しい状況の中でというよりも、イエスは自らその苦しみを選んだ、その苦しみを選んで、その苦しみの中で私たちのためにその命を捧げたということなんです。この最後の一週間、イエスの最後の一週間のことを聖書箇所で振り返っていくと、一つ大事なことに気がつきます。それはイエスは逃げようと思えばいくらでも逃げる機会があったということなんです。まあ、最後の一週間以前に、そもそももうこの日、このお祭りにエルサレムに上がってこなければよかったんです。エルサレムに来なければもうこんなことは起きなかった。で、それも分かっていてエルサレムに入ってきているんです。最後の一週間を見ていっても同じく、いくらでも逃げる機会はあった。最後の最後の裁判に持ち込まれた時でも、何かうまいこと言えば逃れようと思えば逃れたはずなんです。しかしイエスは選んで十字架にかかったんです。このことがすごく聖書の中で大事なポイントになるんですね。すべては神様の支配下にあるとはいえ、人には選択権があるんです。イエスが選択権を持ってその苦しみを受けたと同じく、私たちも選択権を持っていて、自分がそのイエス・キリストの救いを受け取るか受け取らないかという選択権を持っています。自分もイエス・キリストのように苦しみを自ら負ってでも人を助けるようになりたいと思うか、それを選択する権利を自分たちが持っているんです。神様は私たちにその選択権を与えています。受け取ることもできる、受け取らないこともできる。自分たちが自ら進んで苦しみを受け取ることもできるし、受け取らないこともできるんです。ということで、今日はこのイエスが選んだ苦しみをどんなものであったかを振り返ってみたいと思います。まず第一に挙げられるのが肉体的な痛みに関してなんですが、十字架は人類の歴史の中でも稀に見る残忍な死刑方法だったと言われています。私、子供の頃からそれを聞いていたんですけれども、いまいちそれが分かっていなくて、何が結局死因なんですかっていうのが分かんなかったんですね。で、ある程度成長してから何が死因なのかと聞いたら、それは窒息死が死因だという話を聞きました。で、なおさら分かんなくなったわけです。どうしてその十字架にかかっていて窒息死するのかということで、まあ、これはですね、私はこういうことに関しての説明が苦手なので、ぜひ見ていただきたいインターネットのページがあるんですけれども、こちらにいらっしゃるですね、田辺さんが作っているサイトでですね、一つありまして、このイエス・キリストの十字架の死をどういうふうにこう医学的に解説することができるかということを書いた文がありまして、それを載せているので、ぜひですね、後ほどそのウェブページについても説明したいと思いますが、それをそういうものを読んでいただけたら分かると思いますが、簡単に説明すると、とにかく両腕が上げられていくことによって呼吸する器官が閉ざされていって、徐々に息ができなくなっていく、正確に言うと息を吐くことができなくなっていくそうなんですね。で、その呼吸ができなくなっていって、体の中にどんどん異常をきたしていって、まあ途中でショックで心臓が止まって死ぬこともあるし、そのまま呼吸が少しずつできなくなっていって窒息死することもあるということなんです。 で皆さんもまあ簡単に想像してみれば分かると思うんですが、自分が死ぬ時の状況として窒息死はやっぱり嫌だって思いませんか。窒息ほどなんかこう怖さを身にしみながらっていうのはないと思うんです。でもしかもこの十字架刑のむごいところは、その窒息死が徐々に迫ってくるっていう怖さなんですね。そういう苦しみを受けていたということなんです。そしてもう一つは、十字架刑は見せしめの刑だったので、肉体的な痛みとともに精神的な痛みがありました。これたくさんの人の前で鞭打たれたり、自分の死刑に使われる丸太を持って街の中を歩かなければいけないと。もうこれは本当に精神的な苦痛を与えていたんです。で、まあ、この十字架刑自体がすごい苦しみなんですけれども、ここからさらに考えなければいけないことというか、こっちの方がもしかしたらイエスにとっては苦しかったんじゃないのかと思うのが、人間の問題です。人の悪意の結果でイエス・キリストは十字架刑に追い込まれたんです。聖書の中では妬み、その当時の宗教指導者たちの持っていた妬みがイエスを十字架刑に追いやったというふうに書いてあります。彼らは積極的にイエス・キリストを殺そうと思ってその計画を立てて、その計画を実行したんです。もし皆さんも想像してみてほしいんですが、自分を殺したいと思う人たちがいて、その人たちが一生懸命計画を立てているなんていうことを想像してみたらどうでしょうか。もうそれだけでも本当に気分が悪いと思います。そして彼らが一生懸命計画して本当にそれを実行するっていう、もう本当にそこが嫌なところだと思うんです。もう一つ苦しいところは、そこには傍観者がいた。この傍観者の多くはイエスが十字架にかかる前の日曜日、つまり今週でいうとこの日なんですね。この日曜日、イエスが都エルサレムに入ってきた、杉越の祭りを祝うためにエルサレムに入ってきた、その時に熱狂的に迎え入れた人たちなんです。パームサンデーと言われていますが、それはそのパームの木を持って、枝を持って振って、ホザナ、我々を救いたまえという意味ですね。我々を救いたまえというふうに叫んで熱狂的にイエスを迎え入れた人たちがいたんです。その人たちは5日後にはただの傍観者になっていたんです。それも本当に苦しかったと思います。そしてこの傍観者の話をすると忘れてはいけないのが、イエスの弟子たちの話です。弟子たちは命を懸けてついていきます、私はあなたが殺されるなら私も一緒に死にましょうって、そういう話をしていた弟子たちなんです。その人たちもイエスが捕まるときには恐れて逃げていってしまった。一番勇敢なペテロでさえ、イエス様の弟子であるということが理由で捕まったら怖いというのがあったんでしょう。イエスのことなど知らないというふうに3回も嘘をついてしまった。この人たちは言ってみれば、何が正しいかを知っていながら実行できない人たちと言えるでしょう。このイエスを苦しめた3種類の人たちのことをもう一度おさらいしたいと思います。最初のくくりは、十字架にかけるように追い込んだ悪意のある人たち。二つ目のくくりは、ただ傍観していた人たち。三つ目のくくりは、正しいことを知りながらも実行できなかった人たち。皆さんがその時代、その場所にいたら、あのイエス様の十字架の時にいたら、どの部類に属していたと思いますか？悪意あってやった人でしょうか？傍観者になっていたでしょうか？正しいということを、正しいことを知りながら実行できなかった人でしょうか？あなたの父親だったらどうだったでしょうか？あなたのお父さんだったらどういう種類に属していたと思いますか？あなたのお母さんだったらどういう種類に属していたと思いますか？あなたの親しい友人だったら どの種類に属していたでしょうか。私自身はどうだっていうことを今もう一度考えてみてほしいんですが、その時にイエス様はこの三種類の人たちに対してどのような思いを持っていたかということをもう一度確認したいと思います。イエス様は悪意ある人たちに対して怒り狂っていたか、弟子たちに対してダメだよって嘆き続けていただろうか、傍観者に対してほらやっぱりねってただ失望していたでしょうか。これ全然違うわけですね。イエス様の十字架上の言葉を読んでいくと、そしてイエス様の復活した後の言葉を読んでいくと全く違うことに気がつきます。特に今日覚えたいのはイエス様は十字架の上で父よ彼らをお許しくださいと悪意ある人たちに対して父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですというふうに言ったんです。ですからこの言葉は今日この日全く同じく私たちに注がれているということを覚えたいと思います。皆さんはそれぞれが自分はこの種類に属していただろうなと思うかもしれません。どの種類に属していたとしてもイエス様はその苦しみを受けている姿の中で父よこの人をお許しくださいと祈っているんです。これは今日も変わらないんです。だから先ほどの自由、その選択権の話になりますが、この許しを受け取りますか。この許しを私は受けたい、私はそれを受け取るというふうに言うでしょうか。神様は今日も一人一人の名前を呼んでいるわけです。私で言うならば私に対して父よこの鈴木嬢を許してください、彼は何をしているのかわからないんですと言ってるんですね。今自分の名前を神様が呼んでいる、そして父よ誰々をお許しください、彼は何をしているのか、彼女は何をしているのかわからないのですと言ってくれている、そのイエス様の姿を思い起こして祈る時を持ちたいと思います。今日は本当にこの単純なメッセージにしましたが、ここに集中してください。イエス様が十字架の上で私たちのために取りなしている、これは本当に今も変わらないんです。それに私たちはどういうふうに答えるか、その選択権は私たち一人一人が持っています。ではお祈りしましょう。天の父なる神様、 イエス様が十字架の上で私たちのために取りなしてくださったこと、そのことを今覚えます。神様、私たちの魂にあなたが語りかけ、あなたの愛について、あなたの清さについて教えてください。私たちがもっとあなたのことをよく知り、もっとあなたのようになることを選ぶことができるように私たちを導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。